皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月14日藤原直也の日本と世界に一言、今日の話題はバベルの塔が崩れたです。12月14日といえば、師走半ばの14日で、赤穂浪士の討ち入りの日でありますけども、なんか本当に今年はですね、選挙でいきなりその与党が倒れるとか、国民投票が否決されるとか、大統領が弾劾されるとか、なんかそういうこの、まあ、今まででは なかなか見えなかったようなことが起きておりましてですね、まあ確かに討ち入りって討ち入りのような状況でありますね。で、今年、まあ、最大の、まあ、イベントはアメリカの大統領選挙だったと、今のところ言えると思うんですけども、まあ、やっぱり最後の、なんて言いますかね、大統領選挙前に見えてた、ウィキリークスのいろんな情報の暴露というのは、凄まじいものがありましてですね、ある意味で本当にそのクリントンがですね、世界政府のトップに立っていて、ここが、臨転機を握り、それから戦争屋を握り、アメリカ大統領も握り、金持ちも握り、それから主要企業の経営者たち、メディアも全部握っていたと。まさにこの世界帝国の帝王ですね。そして君臨してた様子がそこにははっきり見えてるわけですね。その、お金の世界っていうのはですね、逆に言うと民族だとか宗教を問わない部分があります。ですから、それまでは民族とか宗教で分断されていた世の中が、お金という一つの価値観によって、全部その統合されて、で、世界が一つになったと。で、それをやってたのがクリントンたちだったというのは、今回はっきりしたんじゃないかと思うんですね。で、そのお金っていうのは、だからまあ、ある意味で言うと、その、戦後アメリカでこう広がりましたニヒリズム、虚無主義の一つの象徴ですよね。頼れるもの、信じられるものは金しかないと。今だけ金だけ自分だけ、まさにそれを地で行くような、展開がクリントン一家の動きだったと思うんですが、まさにそれが世界政府みたいなのを作っていたと。で、もしクリントンが大統領になってれば、2期8年の間にとんでもないそのクリントン帝国を確固たるものに作り上げて、永遠にこう、誰もそれに逆らえないようなものにしていた可能性ありますね。すなわち世界のシステムは完全にこのクリントン帝国の、まあ、階段の上にこう乗せられていて、何人たりともそのシステムから逃れられることができないと。まあ、そんな風にさせられる可能性は大いにあったんじゃないかと思うんですね。だからあれだけ多くの人たちが、クリントンだけは絶対大統領にしてはいけないと、本気になって思ってたんだと思うんですが、まあ、それは逆から言うと、本当にバベルの塔だったわけですね。世界を一つにすると。世界を一つにしていたものが、世界を制すると。でもそれがついに崩れたわけですね。だからバベルの塔の神話というのはですね、まさにこの今でも通用する、まあこの世の真理の一つであると、まあ言ってもいいんじゃないかなと思うんですね。だから、まあああいう状況を目の前にしたときに、ある種、なんて言いますかね、空洞になったような、目の前の世の中空洞になったような、まあ、そんなようなことを見ている人たちも結構いるんじゃないですかね。911事件でツインタワー、それからその7号館ビルが瞬時にして崩れてしまって、水気弁の後にそこに何もなかったというわけですね。おそらくこのクリントン一家のやってきた仕事っていうのは同じで、今まさにその土煙が上がり始めたわけですけども、この土煙が上がって全部それが静かになると、あとには何も残っていないというですね、なんかそんな効果が広がってんじゃないでしょうかね。あれ、あそこになんかあったはずのものがもうないと。で、それがまさにこのバベルの塔の崩壊だって。ですから、まあその後は、それぞれ各国、各地域が、まあ自分たちでボトムアップで草の根から世の中を立て直していくという、まさにこの民政自治でやり直すという、まあその原点に戻っていくわけですね。だけどもやっぱりまあ、その30年ぐらいですかね。クリントンがやって30年で、まあその前から言うならば、まあ欧米による世界の覇権獲得の歴史ということで言ったら、500年ぐらいですかね。 500年ぐらいの長きにわたってですね、まあその欧米が世界を支配しようとして、まあ、覇権争いをし、世界の統一をやってきた、まあ、西洋文明という形でね、まあそれがついにここでですね、最後のバベルの塔の崩壊を迎えたというのは私非常に感慨深いものがありますね。本当にこういうことがやっぱり起きたんだというのはですね、非常にその、まあ、目覚ましいものとして、記憶されるんじゃないでしょうかね。で、やっぱりその最後の部分を見てみると、本当にその、金だけしかなかったですね。ウィキリクスが見えてくるクリントンの世界って全部金ですよね。ひたすらもう金でだけ全ては動いてるってわけで、金が全てのその目的になって、と同時に手段になってるわけですね。だからなんていうのかな、こう、拝金主義の最後のこの、結晶みたいなものが、まあ、クリントンのところにあったんじゃないでしょうかね。拝金主義というものがここまで来るのかと。だからその、まあ、なんて言いますかね、この、物質の権限みたいなものが最後、金じゃないですか。まあ、それにここまで執着した人たちの世界があったんだと。なんて言いますか、この、秩序ということで言いますとですね、銀行強盗をしていきなりその金持ってきちゃうとか、殺人をして金持ってきちゃうというのは、まあ、これは悪いことだとみんな思ってるんでしょうけども、なんか公務用にですね、手を尽くしたデリバティブズだとか、公務用に手を尽くした暴虐によって人の金持ってきちゃったり人を殺すのは、まあこれはその仕事のうちだみたいに思ってる人たちがやっぱいるわけで、そういうなんかある種の秩序感覚とか、ある種の彼らなりのその、まあ正当性を持ってやってるものが、結局はなんかただの拝金主義で今だけ金だけ自分だけだったと。で、それが全部崩壊したというのは、やはりそのやってる仕事そのものがですね、非常に大きな問題だっていうことを示してんじゃないかなと思うんですね。東京電力ももういよいよいけませんですね。河野太郎氏なんかがやってる原発ゼロにする会でしたっけ、東電は破綻処理しなきゃいかんと言ってますね。まあ、その通りね、要するに東電潰れてるわけですよね。で、それを隠したままですね、公的資金投入するというのは、昔の20年前の日本の銀行の話と同じですよね。潰さないで金入れるとどこまでも金取られちゃうわけですよね。ちゃんと潰してから入れないとダメなわけで、まあそれは早くやれと迫られてるわけだけども、まあ潰したくない方はですね、いや潰すと大変だっつんで立ち往生してると。20年前の銀行危機の様子とよく似てますよね。で、5年前の311事件の時にはですね、まあ東電はあまりにも傲慢でしたよね。で、政府は絶対もう原子力政策は捨てないと、直ちにその原子力を政策継続という声明まで出すわけですね。でもやっぱり5年経ったらもういい加減にしろと、原発メーカーも潰れそうだし、日本も海外においても、だから原発の運営者たちもですね、実際にその事業をやってる連中もですね、もうひいひい言っちゃっててですね、潰れそうで、実際に東電は潰れそうだし、まあ、なんて言いますか、その、あらゆるこの矛盾はですね、5年もすると全部表に出てくるんですね。表に出てきて、いくら強がりってもう隠せないと。で、結局だからこの5年間に、その、本来ならもっと上手に手を打って、問題をその直すこともできたんでしょうけども、逆に嘘ついて突っ張っちゃった分だけですね、よほど傷が深くなったという、まあそんな感じじゃないでしょうかね。バブル崩壊の時の様子をこう見てるとですね、やっぱりそれはいつもそうなんですね。早めにですね、もう諦めて借金を返しちゃうとか、あるいは早めにこの破綻処理をする、あるいは早めに万歳すれば、うんと傷が浅く済んだものをですね、どこまでもどこまでも金を借りてやりたい方でやるもんだから、最後とんでもないことになるんですね。それは昭和2年の金融恐慌の時の鈴木商店もそうですし、まあそれに、の同じような話は、まあ世の中に無数にあるわけですね。だからやっぱりそういうのは、あまりにもその目の前の何かに執着が大きいと、まあそんなことになるわけで、ですから今回の、まあ世界的なこのバブルの崩壊もですね、まあやっぱりその大きな流れの一つですよね。少なくともこの2008年のリーマンショックの時点でですね、もうあれで全部終わっちゃったわけですから、終わりましたと、もう全部粛々と片付けますと。だからこれ以上はですね、もうそのバベルの塔を構築するようなことしませんと、金融屋も戦争屋も解体しますと、あそこでその全部、その、まあ問題を解決してればですね、 まあ、リビアだとか、それからシリアだとか、まあ、こんな悲惨なことにはならなかったかもしれませんね。でも、まあ、最後までこう、でたらめ放題やって、まだ諦めないもんですから、まあ、その大混乱たるやですね、もう、筆舌に尽くしがたいものになってるわけであります。でも、まあ、なんて言いますか、人間の業の深さというんでしょうか、まあ、最後なんか、本当にみんなが改心に迫られるときってのは、こんなすごいことになるって言うんでしょうか、まあ、見ていてもそれは、ものすごい迫力があるとしか言いようがないですね。で、このバベルの塔の崩壊っていうのはですね、やっぱりこの、ただ単に金融だけの世界ではなくて、まずその、世界システムがそうですよね。企業の決済システムがそうだし、それから戦争とか安全保障の世界システムがそうですよね。NATO はもうこれ持たないでしょ。もうトルコなんかも完全にこのヨーロッパとは距離を置く方向ですしね。で、トランプも、まあ、大統領就任すればそれを変わると言い出すんだと思うんですね。西米同盟はそうだと思いますね。別に日本と同盟組む必要なんかなくて。だからあれ、なんか今度の中日大使が、元ロッテの監督ですよね。ですからやっぱり、まあ、なんて言いますかね。日本は別に全然重視してるわけでもなくて、特に用語ないんじゃないですか。少なくとも中国、ロシアとはしっかり外交をやって、戦争はしたくないと思ってるはずですよね。要するに経済人ですから、トランプっていうのは商売人ですから、商売人だからこういろいろ激しい話したって、だから要するにどんな商売するかという最後落としどころそこですよね。これがそのトランプがですね、まあ、喫水の政治家だったり、役人上がりだったり、あるいは軍人だったり、宗教家だったり、市民運動家だったりするとこれちょっと話が違うんですよね。原理主義的な行動に出る可能性がありますね。しかし彼、喫水の商売人ですよね。あるいはエンターテイメントやってた人ですから、その辺のところはやっぱ商売の感覚であれやってんじゃないんでしょうかね。で、やっぱりその商売の感覚でやるにあたっても原理原則っていうのがあって、まあ彼はどちらかというとその原理原則が彼なりのあるもんで、まあ変人というふうに言われて、今日までやってきて、まあはっきり言って、あんまりパッとしなかったんじゃないんでしょうかね。まあそんな人なんじゃないかなと私はこう見てて思うんですけども、まあそういう流れでありますから、まあ基本的にこの世界を一つにしようなと思ってるわけでもないでしょうし、このなんて言いますかね、アメリカのシステムが世界を覆うとか、まあ、そういうバベルの塔みたいな話はもうしないんじゃないですか。ソビエトが崩壊してロシアになった時に、このロシア、今のロシアっていうのは、まあ、ロシア共和国を中心としたロシアで、それ以上のものじゃないですよね。世界にこういろんなこの話するのも自分の国守るために、自分の国の利益のためにいろんな外交だとかやってんで、なんか問題によってはロシア軍も出てくっていう、あんな感じでありまして、おそらくなんかトランプはあんなの目指してるんじゃないですかね。トランプとプーチンはなんか相性がいいみたいで、ていうかプーチンはあれ人の心掴むの上手い人ですからね、日本なんか森吉郎を心を取り、ねえ、掴んで、森なんかをですね、大事に大事にこう、扱ってるわけですよね。日本でみんなからの馬鹿にされる森吉郎をですね、プーチンは大事に扱ってるんですよ。だからその、ロシアとのパイプはプーチンがやってるわけで、ああいうところプーチンってすごいですよね。逆にプーチンなんかは、こう、状況に応じてさっと態度を変える人は絶対信用しないんでしょうね。例えばその、ロシアとの交渉ごとでですね、まあ、あってね、で、こんな条件ならうちこんな利益が出ると、私にこれだけ利益くれんなら、こんな風に国を譲ってもいいみたいなことを言うやつは、あれ多分絶対信用しないんでしょうね。その辺がなんかね、ただの商売人じゃないと思うんですね、ロシアというのは。ロシアというのはあれはだから、本当に愛国者でないと決して相手を信用しないっていうのかな。むしろ普通は逆でしょ？相手がですね、国を売るタイプの人の方が交渉しやすいし、自分が儲かるでしょ？でもやっぱりロシアはそういう人信用しないんでしょ？そういうのと話すると、もう今までのロシアの歴史が示すように、あまりにも悲惨な結末になるわけですよね。そんな奴を信じていろんな交渉事をしたり同盟組むとすぐ裏切られますからね。だからロシアの前行った時ってのはもう絶対この自分の主張を曲げないような人でないと、全くまず最初の信用が得られないんじゃないですかね。そうするとなんかどっかの首相みたいにヘラヘラしてですね、ただ単に自分のこの人気取りで政権を延命のために何か交渉すればいいみたいな人なんてのは多分絶対信用されないんじゃないかと思うんですね。まあクリントンに行ったりトランプに行ったりこう二股無妙玉かけるようなね。まあそれも別にアイデアがあってやったわけじゃなくて、 まあ、目先自分の政権をですね、維持するためだけにやってない人っていうのは、多分全然信用しないんじゃないかと思うんですね。で、おそらくですね、私はその習近平も、それから、トランプも、その、プーチンが上手に動かしてるんじゃないかと思うんですね。その、トランプの方からいろいろ話をしてて、ロシアの同盟とかですね、あるいは資源の協力なんていうことをやるとはちょっとなかなか考えられないですね。トランプ自身は、要するにアメリカの普通の不動産屋みたいなもんですから、そんな大きな外交の仕事をしてたわけでもないでしょうし、やっぱりトランプが、プーチンが持ちかけてんだと思うんですね。で、要するにそういうのは、あくまでも要するに、まあ、世界の運営っていうよりも自分たちのこう、今の利益と、それから繁栄のためであって、ですからアメリカもですね、こう、なんていうかな、まあ自分とこの利害損得を考えて、組めるものは組むと、それからいろいろ脅しもするけども、まあ最後は商売だよと。商売でどこで手打ちをするかだと。で、相手がこう裏切らないように上手にこう警戒しながらも、まあ信頼できる相手を見つけていくという、まあそんな古典的なやり方なんじゃないでしょうかね。あのトランプの今選んでる顔ぶれ見ると、一時代前の人たちの顔ぶれですよね、あれね。少なくとも商売の仕方がこの冷戦崩壊後の時代じゃないですよね。あのゴールドマンの社長の人がこの国家経済委員会ですか、の委員長になってますから、あの人はあのトレーダーでしょ、あれ。コモディティのトレーダーだった人ですよね。だからその、いわゆる世界のこの人脈の中でこう動いていく、クリントンの時代のその、なんていうんですか、あの、ゴールドマンの世界とはちょっと違うんじゃないですかね。かなり違うんじゃないですかね。確かあの人、オプションのトレーダーだった人ね、その、コモディティのオプションのトレーダーなんてのは、一番その、変わり者ですよね。はっきり言ってね。いや、そんなのがこの、経済の上の頭出てくんだから、まあやっぱなんていうのか、その、相場をやっぱり重視しながら、やっぱこう、切った張ったのやっていく。まあ、そんな形なんじゃないですかね。こう、政策を決めて、その上でなんかこう、お金や物や人を動かしていくっていうよりも、自分たちで切った張ったやっていくっていう、なんかそんな政権なんじゃないですかね、あれね。だからもう、そのことそのものがもうやはり、バベルの塔崩壊後の新しい政府の形を示してるんだと思うんですね。要するに稼がにはならんのでありますよ。なんかシステムを作るとか、なんとか政策だってね。要するに日本もそうだけども、なんか政策やって、いくら稼いだか、いくら損したかって、一切それ決算やらないでしょ。予算上の決算なんてね、国の財政上の決算なんか全部あれ、建前だけでやってるわけですから、本当に国全体がこの政策で儲かったか損したかって、一回も見たことないと思うんですよ、あれ。で、そうすると、やっぱりですね、まあ、政策なんかやったらやりっぱなし、後でチェックするってことがないから、全部デタラメ放題になってって、その時金が動けばいいと、やりたい放題、言いたい放題言って、そこで法律作って金が動いたら全部終わりと、こういうデタラメな主義になるわけですよ。しかし商売ってのはそんなもんじゃないですからね。まあ、あるいは国の経済ってそんなもんじゃなくて、やっぱり最後に儲かったか損したかが一番大事なところで、やっぱああいう本当のトレードなんか置いていくっていうのは、やっぱその最後の長寿林とこ偉い気にしてんじゃないんですか。いろんな取引やって、最終的に国が儲かったか損したか。そこをやっぱり見ていきたいってことなんじゃないかなと、私はこう、まあ、今んとこですよ。こう見ていてそう思うんですね。まあ、あれでうまくいくかどうか、これ実は全然別問題で、これ、まあ、私はその、相当な動乱だと思うんですよ。はっきり言って、それがそう簡単にですね、軟着力なんてことはありえないんで、私は相当な動乱ではないかなと思うんですが、まあ、いずれにしろこれ、バベルの塔が崩壊したことは間違いないんじゃないかなと思いますね。そうするとこの、まあ、世界が一つなんてことを前提にやってたシステムとか仕事はもうこれでなくなってしまうと思いますね。応仁の乱みたいなもんですから、本物の応仁の乱ですよ、これ。もうヨーロッパ、アメリカを京都のね、中心としたら、本当の応仁の乱が同時に始まったわけで、そうするとやっぱりそこで仕事をしてた人たちってのは世界中に散らばって、自分の地元というのを見つけて、そこから自分たちのその、まあ、生きる道を探して、確立していかなきゃいかんという、まあ、そういうまた新しいドラマの始まりになるわけですね。日本でいうと本物のこの戦国時代ですね。だからそこにはやっぱりこの、まあ、経済は特に損得が入ってくるわけですね。損得を先に来るのは良くないんだけど、結局政治っていうことを考えたときに、なんか政策って国民が豊かになんだかったらそれ意味ないでしょ。要するに国民が豊かになったらそれは得。国民が貧しくなったらこれ損という意味ですから、そういう意味での損得って話ですよ。 そこはやっぱりよく考えて、何が中長期的に国民のそのためになるのかを考えて行動しなきゃいけませんですね。まあ、ただ環境なんかね、もう、クソくらいみたいなこと言ってますから、ああいうことを言い出すとですね、まあ、おそらく物事はうまくいかないんだろうと思うんですけどね。まあ、いずれにしろ、この波は必ず日本にもやってきますのでね。まあ、これからなんか日本も本当の意味での、この新しい国づくりを迫られると、まあ、そういうことだと思います。というところで、今日の藤原直江の日本と世界に一言、バベルの塔が崩れたということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。